VNR ユリアの館。
こんにちは、半ばの癒しの木下博之です。
世界を楽園にする映画監督の増山玲奈です。
本日の主題は心の淀みを乗り換えようです。
わだかまりとか、その、はい、心の中にあるそれがなくなるとなくなるというか、はい、そういうトラウマとかがなくなることが最もその地球環境に良いことだと思うんですね。
トラウマがなくなることが地球環境に良いんですか？
はい、それは私の思うところなんです。なぜかというと、地球環境を最も破壊しているのは戦争行為だと思うんですね。
はい。
で、なぜ戦争行為が起きるかというと、トラウマですよね、結局。
はい。
その、国ごとにイメージが違うと。
はい。
そこから、まあ、嫉妬や憎しみが生まれてですね、闘争に至るわけですよね、はい、つまり。
はい。
もうそこに尽きるわけですよ。だから、だったら、みんなが表現をすることによって分かり合えるっていうことは、僕全然不可能じゃないと思うんですね。だから。
はい。
ロシアとアメリカの芸術家が交流して、ね、アートグループができたりしているわけですよね。ずっとこの近代になってから。
はい。はい、
それで、それをもっと深めていくということですよね。やっぱり芸術とね。
はいはい、芸術ならそれができますね。
そういう相互理解をすることではないでしょうか。そしてだからね、本当に人数が増えたら環境に悪いのかって、フィリピン見てたら全然違うって、はい、フィリピン人数増え続けてますし、お行儀もそんなに良くはないですけど、はい、環境は全然壊れてないんで。
そうなんですか。それは秘訣は何でですか？
もうシンプルに、だから人の心によどみがないですよ。
はい。
で気づいたんですね。あ、そうか、人の心のよどみが環境悪化させてる。
そうなんですか。
だって人の心によどみがあったら、その食べ物を粗末にするし、
はい、
戦争もするし、
はい、
よからぬ開発をするし、
はい、
という考えてみたら、だから人数が増えて環境悪化したことは一度もなくて、実は、
はい、
人間の心がよどんだことが具体化したときに環境が悪化するわけですよ。
はい、
もうこれも本当基本定理に置きたいですね、社会が。
なるほど、それはすごく新しく、そして本質をついたビジョンですね。
定理ですね。基本定理だと思いません？これ本当。
はい。確かにフィリピンの方々の写真をね、この間送ってきてくださったり、街の様子を教えてくださったりすると、本当に健やかに街が生き生きと動いていて、そこで実際の経済も動いていて、そこに人々の人生があって、すごく健康的な印象を受けるんですよね。
はい、
フィリピンでも闇社会っていうのは今まであったけれども、かなりの速度で、フィリピンの、大統領が闇のマネーをこう封じていましたよね。そういうこともあって、より健やかになったということがあるんでしょうか？
それもありますね。ただまあそれは賛否両論がありますよ、もちろん。
はい。
ただまあ何が淀んでいるのかっていうのが分からんっていうね。
はい。
もちろん私の言ったようなことは言われているから、みんな心を清くしましょうってね、
はい、
ずっと言われてきましたけど、ただ客観的な基準が分からんっていうところはあったんです。どんな心の持ちようが汚いのかっていうのは分からんから、
はい、
こう政策として打ち出しにくいよねっていうのは先進国のレベルだったんですけど、
はい、
ただその漠然と定理にもなってはいませんが、漠然とそうだという感覚は、その知識人も含めて抱いていたと思いますよ。その人間自身の心の持ちようが悪いから環境が悪化するというかね、
はい、
誰しも考えていたことですけど、
はい、 あら、その客観的ウェルネスツーリズムかもしれないですね。ウェルネスというのは健康になる旅行ですが、健康っていうのは体もそうですけれども心もですね、どうしてそのトラウマとなるようなそのよどんだ気持ちが生まれてしまうのかということの背景には、社会的な、構造的暴力があるとかパワハラがあるとか、その貧困化が進んでいるとか、もしくは自分たちの世代が評価されていないと感じるとか、あと戦争とかいろんな理由があるとは思うんですけれども、その原因となることを突き詰めながら、いっぺんにその問題が解決しないとしても解決に向かおうとしているとか、問題があるということを、自分も周りも認識をしていくとか、そういったその、過程を踏むことによって心のよどみがなくなったり、解決に向かおうとするんじゃないでしょうか。
そうですね。
それを何か自分たちが発信する、本だとか雑誌だとかラジオ番組だとか、絵画だとか映画だとか、それもしくは旅行体験だとか、いくつかの方法で、そういったことを提唱できるような存在になれたら素敵ですね。
そうですね。
木下さんご自身も、私はもう10年ぐらいなんだかんだとお付き合いさせていただいてるんですけれども、最初はもっとドロドロモヤモヤしてたよしてましたよ、で、それをすごく私が木下さんが立派だなと思うのは、FX で成功もされながら、それをいっぺんに六本木で飲んで使うんじゃなくって、ご自身をスキルアップすることにすごく取り組まれて、勉強されて資格をされて資格を取られて、ご自身の中身を磨く知識を身につけるというところにすごく努力されてるなというふうにこの間拝見していて、素晴らしいなというふうに思ってます。それが内なる自信になってるんじゃないですか。
そうですね。やっぱり文化的なものへの憧れっていうのがあって、やっぱりそれに対して、っていうのはありますね、私はね。
はい。
あんまり娯楽というのがなくって、それが娯楽なんですよね、私の。何かに憧れて、
はい、
それができるようになるようにしたいということで頭がいっぱいなんですね、私は。
はい。素晴らしいですね。で、こういったその勉強しながら自分たちの人生をより良くしていけるんだよっていうことを、木下さんはある意味リカレント教育の先駆者であると、社会人をされながら様々な勉強もされてらっしゃるというようなことが、私は今後ロスとジェネレーション世代にも広がるといいななんて思ってます。いつもいろんなことをしたいと思ってしまって、なかなか全部行き届かないところあるんですが、こうやってお話ししていくだけでも広がっているかもしれないので、みんなが学び続けて、そして音楽や映画や絵を楽しむ余裕があって、人生ってなんかキラキラして楽しいなっていう風に変えていきたいなって思ってます、自分自身めちゃくちゃ楽しいですよ。今日も木下さんのお話の中の本質はどこだろうとか思いながら、ラジオをもう一度文字起こししながら見てみたりとか、でそれを映像やビジュアルでどう表現したらいいのかなっていう風に、何かを生み出すというのはすごく面白くて、毎日何かを作り続けてるんですけれども、こう表現をするということは本当に楽しいですよね。これを表現をご覧いただいた方にもきちんと届いて、そしてちゃんとヒットするっていうね、数字の方も、見つけていきたいなというふうに思うんですけど、一歩一歩ですね。
そうですね。で、私ね、芸術っていうものにものすごく昔から関心があったなという思い出はあります。やっぱ映画とか、
はい、
コマーシャルとかね、
はい、
コマーシャルってそのすごくその商業的なんですけど、映画もそうですけどね。
はい。
ただその金満の中にもものすごくプライドがあるんですよね。やっぱり本当にいいものを伝えたいというね。
はい。
やっぱそこにやっぱ憧れを感じていてね、やっぱりその、
はい、
それが理解できる、そして理解できる、なおかつ本当にできるようになりたいなというきっかけを与えてくれたのは、やっぱり映画と、
はい、
そして映画俳優を起用したコマーシャルだったなという気がするんです。
はい。
だからやっぱり芸術というのはね、やっぱり大衆に対してやっぱり表現する力があると思うんだね、私は。
はい、
うん、
私自身もそういったスターになりたいですし、その周りからも次々あの才能を発掘して、ジャーニー北川さんみたいに性暴力は振るわず、ホルモン注射もせずですね、そのままその方の才能を引き出しながら、うん、その発表の場を作ったりして、健やかに一緒に磨き合っていくような新しい芸術芸能界を作っていきたいですね。 UAE には今日本では悪名高きと言われているガーシーさんもいるわけですけど、私は考えてみると、うん、ガーシーさんが暴露したことによって芸能界が大きく変わりましたし、
うん、
社会的にもこの今三木谷さんのね、ことが問題がどんどん表に出てきてますけど、人が見ていないところで利権を作って、その中で暴力やお金で人の方をはたくような形で人を使い捨てにしていくというようなあのことがしにくくなってきてるんですよね。これはすごく大きな成果で、あのたとえその最初の暴露がお金を返すために必要だったからやむなくという動機だったと仮にしても、結果としてそういった暴露によって、環境が大きく変わっているので、それに対しては私本当に心から感謝しているんです。で、今、うん、ガーシーさんに感謝してるなんて言うと、あの日本じゃダメみたいな風潮あるんだけど、それもおかしいと思うんですよね。あのしてくれたことに対して、その結果をきちんとあの色眼鏡というかそういうのもなしにきちんと客観的に見ることをしていく、そういうことが必要で、そうじゃないとまた BBC が一度報じたけれども、もう何度も日本の中でも6歳者が出版して、そして、裁判でもジャニーズ事務所は負けてるんですから、敗訴してる、それなのに表になかなか出てこなかったっていう、この日本の長い長い心の闇ですよね。そういったことが変わらないと思うんですよ。うん、なのであの、日本もそういった長年のトラウマ、黙ってることもしんどいですよね。うん、目の前で暴力が行われているのを、社会的立場のことを考えたら黙っておこうって、そういった癖が一人一人の中にもう染みついてしまってると思うんですけど、それがダメなんですよ。それも、うん、あのもうマスクと一緒に立ってしまいましょうっていう感じで、
うん、
あのそうすると健やかに社会がなるんじゃないですか。で、おのずと今まで大きな権力を握っていた円通さんも大阪万博には、今入らないんですよね。その入札にならなくなっていて、逮捕者出ていて、うん、今までそういったあの不正に関わっていた企業さんも、大きく変化をしていきます。また、うん、この悪魔的な小児性愛、暴力的な小児性愛文化というのは、あのに関わっている人物はもう国際的な公職に就けなくなるということが、うん、あのデジタル大臣に就任したその日に解任を受けたあのケースがありました。あのもう、あのそういったあり方は国際的に通用しなくなっていて、今まで日本の1億数千万人の市場だけで 成り立っていった時にはその中の、警察とマスコミを味方につければ政治家も味方につければ何やっても構わないよという状況が、数十年続いたんでしょう、戦後から、うん、でももうそれが終わりなんだということをはっきりと自覚をする必要があると思います。アメリカが衰退していくということは今まで自分たちをぼんやりと守ってくれるだろうと思っていたものがなくなるということで、
うん、
雇用自給率2割の状態で、そして、もう大した産業の技術もない、人だらけの国家になってるんです。その中でどう生きるんですかっていうね、ある意味キリンのあの方が言っておられた、家族今日解散みたいなこと言われて、中学生時代にホームレスになったという本を書いていた芸人の方いらっしゃいましたけど、ある意味今の日本ってそんな感じ。だから自暴自棄になるんじゃなくって、その現実を見た時にどう生きるんですかっていうことを一人一人がしっかりあの立ち上がる、殻を破るって感じですかね。意外と殻破った後の方が楽しいですよ。で、そうすると、一つ、こう、メガネの曇りを取ったみたいな、スマホ曇ってるみたいな時代、なんか、あれ？綺麗になったみたいな感覚になるんじゃないかなと思って、そういったことを私は提唱していきたいですね。
うん。
生まれの後で、目を覚ましてください。はい。
おすすめします。で、荒波がねやっぱりや襲ってくるんです、各個人にね、
はい、
それまで見ていたレイヤーですよね、世界観と、
はい、
当然メガネをかけ替えたら衝撃がありますよね、よく見えたなって、はい、でも見え方が変わりますよね、
はい、
私も経験あるんですけど、例えば体の中のこうエネルギーの流れ方が変わってね、
はいはい、
びっくりとかね、そういう状態が起こるぐらいの差なんで、
はい、
荒波なんですよね、まさにね、
はい、
でそれをね乗り越えてでもね生きていきたいかっていうねいうのがあるんですよ、
はい、
その方をおすすめするんですけど、
はい、
ただ多くの日本人はだからそのもう終わってしまった世界観の中で残りの人生が生きれればいいやみたいなことを思っていると、
はい、でも終わってしまった世界はもうないんですよね、残念ながらないんですよ。憧れのアイドルもどんどん年老いていくし、バブル時代はもうないんですよ。もうないという、ない幻想の中でそれをバーチャルの中で生きれたらいいけど、残念ながら我々肉体があるので光だけ浴びて旅なくて生きていける人もいるけど、多くの方は、まあ、いくら小食だといえ、何らか水や食料を食べなければ生きていけないし、あまりに寒かったり暑かったりすると大変だから光熱費も必要だし、山の中で生きる方法もあるかもしれないけど、いずれにしても向き合わないと生きていけないんですよ。
枠組みを作る人がいるんですよ、枠組みをね、
はい、
うん、日本人をリスペクトしながらこれから生きていこうっていう枠組みを作る人がいるんです、まあ、僕たちがやるんですけど、
僕たちがやりましょう。私思ったんですよ、もうこれ以上安い日本で安く売ってる場合じゃないと思うんですね、うん、でアートっていうのはもちろんそのコピーをした、版画とかいうものは庶民的な価格帯のものも作っていっていいと思うんですけど、やはり自分たちがやっていることの価値をどんどん上げていくということ、そして、日本文化や工芸、甲冑、そういった伝統文化も、ロイヤルな方々に評価していただいて、セレブリティの方々に高級なカルチャーだよと、そういったことをですね広めるお役目なんじゃないかなと思うんです。
私はとても賛成なんですね、王族の方に認めていただくという、
はい、
でそこで王族の方が頂点というよりもその国際ネットワークの中継点なんだよっていうところなんですね、ドバイの王様が、
はい、
そこがなお良いかなと思うんですよ。ピラミッドの頂点型ではなくて、
はい、
繋いでいってくださるじゃないですか。
ある意味、うん、その UAE というのはその50年の歴史なんですよね、うん、石油が出てきてからというのは、うん、でそれまでは統治されておられたけれども、そのワールドウォー2の直後というのは本当に貧しかった時代があったそうで、そこから、うん、石油がアブダビで見つかって風景が変わったと。でその時にその地域を、支配していた、海賊の方たちなんですって。私がこの間絵をお買い上げいただいたマジット殿下も、もともとは海賊をされていたご家族 で、
うん、
なので、ある意味木下さんが今おっしゃった、川と水と浜辺と、陸地と、そういった実際のその土地で何の貿易をすれば一番利益が出るんですかということを取り組まれてきた方々なんですよ、
うんうん、
昔の戦国武将も、そうだったと思うんです。どこに城を置けば守れるのか、江戸からどのぐらい の、 距離なのか、その土地の産業はどうやったら、広げ栄えるのか、そのために川をどのように、開拓すればより多くのお米を収穫できるのかなど、いろんな知恵が、その土地に根付いた知恵が求められて、でその感覚が UAE にはまだ残っている。同時にその石油はいつか枯渇するし、アブダビにはあるけれども、その他の地域では石油はない地域、ドバイもないですよね。でその中で金融、特区を作って外貨を稼ごうという実験的な国家の取り組みを行って、石油が出た時のその富をですね、その次の時代をどうデザインするかという国家計画をする方にきちんと使ったんですよね。本当に、クレバーだと思うんです。で、ある意味木下さんが FX で利益を上げられた時に、六本木で遊んで女の子と遊んだらめちゃくちゃモテたかもしれませんよ。でもそれで一晩で1年で使っちゃったということではなくて、きちんとその次につながることに自己投資されたということと言えると思うんですよ。国家経営をされていて、なので仮想通貨や AI に関してもものすごく貪欲なんですよね。ここはすごく私魅力的に感じているところです。過去の栄光の中にすがって止まってしまっている日本の皆さん、そして日本の政治家の皆さん、ちょっとね、爪の垢煎じた方がいいと思う。で、私それを学んで皆さんにお伝えをしたり、また販路をつなぎする役割として、今雑誌も作ってましてね、まだギリギリ、4月、いっぱいですね、編集していますから、木下さんも、関わってくださってご執筆いただいている、ウィッシュにもまだ掲載が可能ですし、その後はですね、ウェルネスツーリズムっていう、ものを用意してまして、これは今見えてるのかな、見えてますかね、何だったっけ、あれだ、ここですね、あ、見えてます。ウェルネスツーリズムは5月10日から12日ビッグサイトで行われる健康になる旅行展です。こちらで増田まれなブース3メートル ×3 メートルを借りちゃいまして、木下さんともぜひ一緒にね、何か発信しようと言ってまして、でこの中でご自身の発表を一緒にしたいなとか、トークに参加したいなとか、ご自身の地域の観光 PR したいなという方や、アーティストさんでもいいですよ。皆さんぜひこの国際マガジンウィッシュにぜひ掲載もしていただいて、 1ページね、格安ですよ。2万2000円ということでやっておりますよ。なので、もし、もっと高価格で、こういった事業そのものを応援したいっていう方は、どしどし応援も、広告ページも、応募してますし、募集してますし、こういった超徳寺さん、岩手県のお寺さんの PR っていうのも、掲載しております。今、香川県のお寺さんからもお話をいただいたりして、各地での、体験を PR したい、アートを紹介したい、自社商品を紹介したいという方、なんと世界最大のドバイモールでもこちら平積みで販売をしていきます。今大注目で UAE と日本双方をつないで、こう止まってる日本を目覚めさせますので、ぜひ松山里奈のファンクラブにも入っていただいて、こういった動きをご協力いただけたらと思います。ちょっと PR も最後させていただきましたけど、
木下さん。そうですね、まあ実際に見てみたら分かりやすいですよね、だから。
はい。
実際に見てみたら分かりやすい。展示会は私も好きなんですね。
はい。
まあ展示会はその、会ごとに一定の風しか吹いていません。例えばウェルネスツーリズムだったらそのテーマしか見れません。で、自由度もないんですが、はい、ないがゆえにその強い風が吹いています、はい、その方面のね、
はい、
そして、具体的に見ることができますので、
はい、
なのでまあいつも芸術という切り口ですけどね、その商業的な切り口でね、具体的に見たいっていうね、はい、いう向きにはいいのではないかなと思いますね。
はい、
いかがでしょうかね。
ございます。
皆様も
ぜひこの展示のイメージもね固めていきたいですよね。メタバースも作ろうと思ってて、侍国の、 国民書とか発行しようかなって今ちょっと考えてるんですよね。これ源さんの許可も得ながら進めないといけないんですけど、架空の侍国というのを作ってですね、で侍国のメタバース上でいろんな、ところに行けて、でそこでも紹介していきながら、各地域ごとの各場所 の、 メタバースともつながってるよとか、その地域 の、 情報も、双方に発信していきますよっていうメルマガみたいなものとも情報発信、今後していきつつ、こう侍の精神、心を整える、心身を整える、心を磨くというような武術体験をするもよし、また日本文化に親しんでお琴をやってみたりとか、お茶をやってみたりとか、そういった先生ともつながって、海外の方でも、侍に興味がある、日本文化に興味がある方に入っていただきながら、日本の各地域の魅力も発信して、で皆さんインバウンドできちんと稼いでいただくみたいな、なんかそんなことを今考えてて、こう感覚的には地理的に日本の中にいる、そしてその思考的にも眠った日本の中にいる人たちにも目覚めてもらって、本来の私たちが持っている美しい感覚を取り戻していただいて、でそれを海外の方にも愛していただいて、一緒に楽しんじゃうみたいな、あれなんか友達増えちゃったみたいな、で、あ、じゃあ今度の週末友達の国行ってみようかなとか、友達がいる岩手行ってみようかなとか、そういう世界が広がるようなことを仕掛けていきたいんですね。
はい、楽しみですね。
はい、どんなことができるのかなっていう作戦会議も皆さんと一緒に、取り組んでいけたらなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
良いお休みを。
あれ、でももう一個だけ言っていいですか？なんか、はい、小野先生の方もめちゃくちゃ面白いことになってて、
うんうん、
ベーシックインカムの絵本も書いてるんですけど、
うん、これ
後半のストーリーを小野先生とお孫さんの体験だけじゃなくて、そうすると最後ちょっと煮詰まっちゃったもんで、もう小野先生と孫が人工知能にどうやったら日本経済が復活するか聞いてみるみたいなのをつけてて、で、うんうん、でだから絵本の売りとしても AI に日本経済復活を聞く絵本みたいにしようっていう話になって、 これもめちゃくちゃいい感じで、うんうん、まあでも情報量が多いんで今日はこのあたりで、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
行っていきましょう。
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。
はい、失礼いたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。